皆さんこんにちは。京都これからラジオ第2週は竹上久美子のこれからミュージック、パーソナリティの竹上久美子です。3月になりました。先月はですね、まあ番組でもお話ししてた通りね、24日に自主企画イベントお土産の第3回が開催されました。老若男女ね、たくさんの方がご来場くださって、とっても温かいイベントになりました。ありがとうございました。ワンマンライブにねなったんですけど、前半はもうね、番組にもね出てくれたり、番組の中で話題によく上るサーモスタットのね、ギターボーカル阿部文彦のソロ曲ね、文ちゃんの曲を一緒にやったりとか、私がピアノを弾いたり、まあ、竹上久美子×阿部文彦という編成でねライブ最近してますので、まあ、その編成で新曲も披露したりね、ちょっとほっこりした感じで、でその後焼き芋休憩ね、竹村くんというね、もう本当にちょっと面白い焼き芋屋さんがいるんですけど、焼き芋屋さんが持ってきてくれた焼き芋をみんなで食べて、後半は、サラダ原田サハンジバンドやターンテーブルフィルムズのサポートでキーボードをねしている、そしてコレフェスのね指名会館のね時にももう MVP と言われているね、素晴らしいスーパープレイヤー佐々木優くん、そして奥様のねマスコちゃんが、夫婦で出てくれまして、みんなもね一緒に、お子さんたち10人ぐらいだかな、お子さんたちも一緒にねセッションして、本当に地域の人、まあ、音楽普段はそんな聞かへんやけどって地域の 近所の人からすごいもうライブハウスに熱狂的に通ってるっていうコアな音楽ファンの人まで、幅広い方たちがみんなが楽しめるというイベントをね作れたかなと思ってます。何回かこのイベントをやるうちにだんだんだんだんとこう、あ、これがやりたかったやなっていう、もう実はこのイベントの前から、コレフェスの時からずっと私はこれを言ってて、その昼間の区役所とかでやってるイベントだけ来る人、ライブハウスだけ来る人っていうのがそれぞれいるけど、両方が来るっていうイベントがなくてっていうのをいつも言ってて、それがやっとこうなんか実現できてきたんやなということでしたが、まあ、この日が24日だったんですけど、この次の日にコロナウイルスね、感染拡大に対する、まあ、政府の基本方針というのが発表されて、もうイベントはこうできるだけ自粛してくださいっていう要請がね厚生労働省から出ました。で、まあ、もちろんこのイベントも要請出る前だったんですけど、やっぱり、食べ物を扱うということもあったので、除菌対策とか、まあ、換気とか、本当にお店の人もそうやし、来てくれるお客さんにもみんな、ね、アルコール除菌してもらったりとか、いろいろ協力にしていただいて無事開催されたんですけれども、まあ、コロナウイルス潜伏期間がすごく長くて、今報道でも、ね、いろいろ出てるんですけど、2週間前とかのイベントで今出てたりするので、万が一このね24日のイベントに来場されていた方でちょっとでもね体調に異変があった方は速やかにねご連絡いただきたいなと思います。そしてこのライブの日に、レコ発ワンマン配信リリースをして、初めてのホールワンマン、オーケストラチェンバーオーケストラ編成でのホールワンマンしますと大々的に言って、なんとスペシャルチケットも発売してたんですが、ちょっと次の日からのその、基本方針を受けてちょっと一旦協議中ということにさせてもらってます。今ちょっとどういう形にしようか協議しているところですので、ちょっと発表お待ちください。で、他にもねいろいろ影響がありまして、私はこの番組でもねお話ししている通り、音楽教室をね京都市上京区で主催しているんですけれども、そちらも休校になったりとか、今オンラインレッスンをね始めたら、結構ねリツイートしてくれたりとかね、いろんなミュージシャンが広めてくれたわけで、ちょっとね客層が広がってきたりとか、お子さんだけの教室だったんですけど、ちょっと遠方で作曲してみたいとかね、私の書いた詩に曲をつけたいんでレッスンしてもらえませんかみたいな、ご年配の方から連絡があったりとか、ちょっとねなんか、まあ、こういう機会やからこそできること何かないかなと、いろいろね対応を変えてますので、状況が変わる中ですが、その時その時できることをしていきたいなと思っております。ラジオももちろんね、お家とかね屋内で楽しんでいただける音楽の形かなと思いますので、番組もね楽しくお伝えしていきたいと思います。最後までよろしくお願いします。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。
京都これからラジオ。
さて、まずは今月のコレソンです。先ほどねレコ発ワンマン のライブはちょっと今協議中と言ってましたが、配信リリースをするということは、決まってますのでね、曲もね徐々に 解禁していきたいと思います。まずは、6月に配信リリースの竹上久美子の新編よりトリスタン・ドゥ・イゾルデです。さっきも言ってた音楽教室でいろんな生徒さんにいろんな話をする中で結構こう引用してる考え方とかの元の哲学の元になってるのが自分が高校生の時に受けた倫理の先生の話とか高校生とか中学生の時に図書室とかで読んでた文学のなんか言葉が今の自分の糧になってるなってことに最近気づくことが多くてで作った曲です。ちょっといろんな人の名言なんかが散りばめられてますので、聞いてみてください。でバイオリンはカプリスのあっちゃんが弾いてくれてます。お聴きください。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
これからミュージー。
聴きいただいたのは竹上久美子トリスタントゥイゾルデでした。続いてはゲストコーナー、
今日の音楽人
です。今月のゲストはライブハウスなの店長のもぐらさんです。
よろしくお願いします。もうおなじみ
何回もねゲストには出ていただいてます ね、
はい、京都は二条城のすぐ近所にあるライブハウスなのという箱の店長のもぐらです。よろしくお願いします、
は
い、
よろしくお願いします、はい。まあ、毎年3月はこの番組でもね、うん、まあ、準レギュラーアシスタントのね箕浦くんとかゆうまくんもね、あのつながりもありまして、うんうんうん、で今はねみきちゃんもね、うんうん、時々おすすめのバンドやイベントをね、うん、紹介するコーナーを持ってきてくれて、ますか、ミキティコーナー大丈夫、ま、好評ですよ。
まですか
もっとミキティに出てほしいって声もあるぐらいなんですけどね。
文句ばっかり言うじゃないですか。大丈夫ですか。
大丈夫ですよ。でいつも毎年ね、ナノの周年期間じゃないですか、3月は。なので、うん、素敵なパーティーがたくさん開催されていることで、うん、番組でも毎年、まあ、プッシュしていることはリスナーの皆さんもね、うん、ご存知かと思うんですけれども、はい、もちろん今年もね、うん、告知に来ていただくという予定で、まあ、今日 ね、
ね、
あのスケジュール、ね、うん、組んでいたんですが、うん、まあ、冒頭でもねお話ししていた通り、世の中今ね新型コロナウイルスの感染拡大がどんどん進んでおりまして、うん、でまあ状況もね、うん、日に日に変わるということで、
いやそうですね、刻一刻変わっていく中でね、
そうで、うん、まあ、先日本当にこの収録の直前なんですけど、うん、まあ、今日収録日3月6日なんですけど、うん、直前に、うん、まあ、ナノが臨時休業をね、うん、16日までされることが発表されました、
うん、ね、
ね、そうなんです。で16日に、うん、まあ、休業発表された時に一応、まあ、どうしますかという、ね、確認ね、まあ、出演キャンセルでもやむなしという状況なんですけど、
そうですね、まあね、そもそもね16周年ですウェイつって来る予定やったんですけど、
そう
はいかなくなっちゃったので、
そうで、うん、もうそれでも、まあ、せっかくやし、うん、まあ、今話せることをお話ししますということで、ね、ま
あ、こういう機会を、ね、いただけることはありがたいので、
はい、出ていただきましたが、はい、まあ、もぐらさんがツイッターとかね、うん、SNS で今ね、まあ、発表されている文章をちょっと一部ねこちら、
はい、
手元にありますので、
まあそうですか、
まあ、16日までライブハウスなのね、はい、営業自主的に停止します。だから自粛ではなく停止という、うん、
そうですね、自粛ではないですね。それ自粛って言われるのがなんかねムカつくんですよ、
はい、あ、そうなんですか。
おかみの言うこと聞いたみたいな、
あ
ちゃうねん、自主的に停止しますっていう。ほんでそこに関する、まあ、言われたしやめとこかとかじゃなくって、
意味じゃなくて、
そうそう、悩んで悩んで悩んだ結果こういう理由があってこうですっていうのをね、
はい、
あのちゃんと文章にして綴らせてもらったんですけど、
そうなんですよ、うん、これを読むだけで番組がまあ終わってしまいそうな気もするので難しい、どこを抜粋するか難しいとこなんですけど、
ね、あの
まあ、ライブハウスのね、うん、あり方を大事にね、これからのね、うん、まあ、これからの、
うん、
あり方やミュージシャンや DJ の心意気など大事にしたいものはたくさんあります、うん、今の世間のライブハウスへのバッシング、その出演者のバッシングに本当に腹が立ちます。何も知らないくせにと、今までこちらが世間に向けて開こうとしていた門戸をこんなメディアの過剰なやり方で閉じられていくのは本当に悔しさしかありません、うん、しかしながら、
そうですね、
今現在ライブハウスという場所で集団感染が起き、今回のウイルスの性質上ライブハウスに限らずそういう密閉空間の中でそれが起きやすいのは事実ね、ということで、まあ、当初は感染予防の姿勢を、うん、そうだったんですよね。
そう、感染予防を徹底してもらってこっちもできる限りの予防をして、あの自粛要請がね、はい、2月の末に、
ね、
あの政府から出た時点でははぁと、
はい、
まあやるわみたいなね、
まあ、
な感じだったんですけど、はい、やっぱりライブハウスでの集団感染が起きてっていう、まあ報道が出て、ほんで、まあ、はい、で今回 の、 その今読み上げてもらった通り、いやいやライブハウスで感染 するやろ誰か言い張ったら、
そうなんです。そこからね、うん、後半の文章に行くんですが、うん、がもともとはそうだったと、がもし感染者が出たとなり、
そこですね、
そうね、その可能性をゼロにするのは難しいと踏んでおります、うん、自己責任ならともかくそれで済まないのが感染症の恐ろしいところ、仮にご家族に感染し、仮にそれが重症化し、仮にそのご家族が亡くなったとしたら、そんなものを背負いきれません、うん、それ以前にそんな事態を迎えたくはない、うん、そうなったとしたらどれだけ良い夜になったとしても、あの時やってよかったななんて口が裂けても言えませんということで、
そうなんですよ、大切なのは、はい、みんな例えば、まあ、ライブをします、ミュージシャンがライブをします、はい、まあ、こういう状況の中で、でライブハウスに遊びに行きます、 ていうのは、まあ、個々人の判断やと思ってるんです、はい、これは決して呼びかけではなくって僕の意思表明のテキストで、はい、僕というかナノの意思表明のテキストであって、ね、はい、みんなそれぞれ気をつけてこの生活をそのなんて言うんですか、沈んだ空気に飲まれずにどうこの生活を楽しむかっていうところで上向きであってほしいと思うんですけど、はい、でその場合にみんな被害者にならないように気をつけてるっていうのが普通なんです、はい、加害者になりうるっていうことを忘れがちなんですよ。それが一番怖い。
その発想をこういう公式文でしっかり外に出したっていう影響力はすごく私意味があるなとこの文章を読んで、
ね、
思いました。
嬉しいですけどね。そうなんですよね。加害者になりうるって自分が、ね、まあ、被害者にならないように気をつけてるが、さっきも冒頭で竹上が言ったみたいに潜伏期間が長いから、
そうなんですよ。
でまたこう若いうちは症状が出にくいとか、
そうです ね、
感染してるのに症状が一切出ないみたいな、そんなケースもあって、はい、で今満足にウイルスに感染してるかどうかっていう検査が受けられない状況の中で、まあ、それもだんだんと改善はされてきてますが、
はい、
受けられない状況の中でだからもう何もせんと我慢しとけとは言わないですけど、その可能性を、まあ、自分が持ってて誰かに移してしまう、もしくは移っ、はい、感染してしまった時にそれを誰かに平気で移してしまう、それが今回の感染症のコロナウイルスのもう本当に怖い、蔓延するスピードを鑑みるにすごい怖いところやなと思って、ね、そこに対する意識をね、とにかくもう少し高いところで持っといてほしいなっていう。
そうですよね、う
ん、でその事実を受けて、でまあそのお店をね、こういう感染しやすい場所って分かっていながら営業するんであれば、じゃあ消毒予防に関してこういう姿勢を取ってますよって表だっていうのはすごい大切だと、最初に自粛要請が出た時にいや営業しますよって言った時もその姿勢を表明するのが大事だと思ったんですが、はい、今回それらの事実を受けて一番の姿勢が休むか。
そうですね。
っていう、
まあ、文章にもね、うん、昨日の夜ねスタッフと一同と話し合った結果、うん、現状の中で一番の感染予防への姿勢がまあ営業一時停止であると、うん、この結論に至りました、うん、でまあ僕はライブハウスという場所とそこで鳴る最高の音楽とそれを鳴らすミュージシャンや DJ とそこに集まる人たちのことを愛しています。それゆえの行動だと思ってもらえれば幸いです、うん、出演予定されていたミュージシャンや DJ の皆様、来場を楽しみにされていたお客様の皆様、その気概やその期待に応えることができず本当に申し訳ございません。ライブハウスなのより愛を込めてもぐらということでですね、うんうん、
そうですね。
なので、まあ、この、ね、うん、文章を私は、まあ、インターネットで最初見たんですけど、うんうん、最初にやっぱ思ったのはすごい出てくれてる人とか、まあ、そのスタッフやったりとかそれからまあお客さんに対する愛があるし、うん、一番考えてくれてる言葉やなとすごく思いましたね。
なんかね、みんなに締めろとはね言いたくはないんですけどね、なんかこうそれはどうしようもなんかもうやらんと食いっぱぐれるみたいなのももちろんいろんな事情があるでしょうし、もう開催する人は開催するにあたって本当に細心の注意を払ってほしいと思いますし、でみんなそれはもちろん考えてると思うんですけど、さっきも言った通りこうやっぱりこの言って16年もやってたライブハウスでなんかそれなりにね、関西にはナノがあるよってみんなが思ってくれるぐらいの知名度があるとは思うんで、こういう僕らがやってるナノみたいなライブハウスがこういう行動を起こすっていうことで、あ、これはもっと意識を高めに持っていかなあかんなっていう風にみんなが思ってくれたらいいなって思ってるところはあって、
そうですよね、
なんかねこう見本にしてくれよみたいな、そんな上から目線で言うわけじゃないですが、あーそうナノが締めんの、うん、みたいな影響力が
周年の時にね、しかも
そう本当に1年で一番売り上げ上がる時ですよ、本当に。
私あえてその売り上げに関するところもね、うん、文章にあったんですが割愛したんですけれどもまあ難しいところで売り上げは多分そうなんですよね。でもそれ放棄しますということもね、うん、 宣言されて、それをまあ全部のイベント事業者とか全部の人に売り上げを放棄してやれっていうのはなかなか言えないところも難しいんですけど、
だからせめてね、意識をより高めに、
そうですよね、
その加害者になってしまう、
そうなんです、そっちなんですよね、うん、そっちも怖いことですから、
そこがあれば、いやむしろそれが感染症は怖いですから、自分がうつしてしまうっていう、そんなんも自分がね感染症になって、ああ残念ちょっと休まなとかじゃ済まないです
よね。そうなんですよね、
そうなんですよ、
なんか難しいところで、やっぱりこの番組も長くやってる番組なんで、いろいろなゲストの方が出てくるはったりとか、いろいろな、まあ、震災の直後であったりとか、いろんな放送があった中で、やっぱ普段穏やかに物事を捉えられてる人でも、やっぱりこういう感染症やったり災害やったりが起きた時、ちょっとやっぱりちょっと普段よりピリピリしたりとか、同じ言葉や同じ発言や同じ発信をなんかこう悪いように取ったりとか、ネガティブに取られがちなことがやっぱり多いので、発信するっていうことはすごく勇気のねいることだと思うんですよ。そうですよ、
もうほんまに送信ボタン押すのに、これどうする、どうするみたいななってましたもんね。
そうですよね、ちょうど、まあ、時期的にも、まあ、ライブハウス界隈からねコロナウイルスの感染者が出たって報道も、ね、出てる中で、なのだけではなくても日本全国の、ね、多くのライブハウスが苦渋の決断を迫られてると思うので、
そうですね、まあ、で、はい、この僕が発表した、な僕がというかなのから発表した後にね、それが4日の夕方から夜にかけて19時やったんですけど、はい、で昨日5日になって結構ライブハウスレベルのイベントで中止延期するっていうアナウンスがすごい立て続けに出てたりして、はい、でね、尼崎のトラっていうライブハウスが、はい、ちょっと3月中は休業しますっていうアナウンスを出してたり、はい、なんかこう、はい、少なからず影響があってみんなが改めて考えてくれたところがあるのかなっていうのは、はい、思ったりはしますね。
あると思いますよ、まあ、本当にその自分の気持ち的には絶対休業した方がいいと思ってても、なかなかスタッフをたくさん抱えてたりするところだと、スタッフがじゃあ今月給料ゼロになっていいのかとか、そういうことで考えてた人が、いやそういう話じゃないんだって、もうちょっと高いところから物事を見、高いっていうか、そのもぐらさんが言ってたような感染症っていうものを食い止めるにはっていう、加害者になる可能性とかって視野を、みんなの視野をちょっとハッと広げてくれる役割にはなってると思いますよ、
ね、だとしたら嬉しいですね。
そうですね、
ちなみにそのテキストはできるだけいらんことを書かんようにね、ツイッターに載ってたやつ、ね、いらんことを書かない、余計な感情を挟まないように、はい、だいぶ長いですけど、これでも端的にまとめた方 で、
まとめた
でね、自分の感情の推移もすべてぶち込んだ記事をブログに投稿しましたので、
それ
もよかったら、
そうなんですね、
そうなんです、
それでもせっかく遂行したのに出すんかいみたいな声はないんですか、スタッフから
なんかね、なんかそれはそれで、本当にいやこの人こういう人じゃないやろ本当はみたいなところも電話かかってきて、もぐらさんが止めるんすかみたいな、
あ電話かかってきました、やっぱり反響あるんですね、まあ、その
一応知ってるミュージシャンとかから電話かかってたりとかがあるんで、いやもう全部書いてあり、いや書いてありましたけどみたいなんで、もうでも僕の中にも感情の推移があったのは確かだし、
はい、
もう時系列とともに感情の推移をつらつらつらつらと綴った、もう吉田健康顔負けのつれづれ、
つれづれ、それはナノのブログからいけるんですか、
ナノのオフィシャルサイトにトップに貼ってある僕のブログがあるんで、
めちゃくちゃみんなから目立つところに
いやそれはもう言うからには
そうですね、でもその責任がないと発信ってできないし、 その責任をナノが背負って発信したっていうことは、私はすごく大きなことかなと思います。
そうですね、
なかなか難しいところで、自分、私ももぐらさんも子供を持つ親だったりするし、でも私も音楽教室とかやってるので、やっぱ保護者の人の声とかも聞くし、やっぱりいろんな意見がね飛び交ってる時期なので、難しい判断だと思うんですけど、まあ、ナノなりのこの判断と決意をね、皆さんぜひ
ね、
番組で全部は紹介なかなかできないところがあるのでね、ナノのホームページ、そしてブログの方で読んでいただけたらと思います、はい、
お願いします。
ではここで、1曲、曲をオンエアしたいと思います。本来はまあ周年の、
そうですね、
言ってたんですけど、
周年の、まあでもせっかくなんで、周年も後半が16日まで休業して、後半が無事開催できた時には、3月の27日の金曜日に出演してくださる予定だった陸王さん、
はい、お
もう
ビッグゲストが、そ
うビッグさんがね、なのに登場していただけるっていうのが本当に嬉しかったんですけども、はい、驚くほどサクッと決まりましたけどね。
なのにピアノとかどうするんですか？
買いました
よ。ここへで、
まあ、そんなめっちゃええやつが、あのヤマハのステージ CP4 買いました。
あらららららら、
中古でいいの探してたんですよ。
やったー、
めっちゃ、
そうそうそう、ピアノ弾いてるミュージシャンみんなやったーですよね。
めっちゃいいっすよあれマジで、元のふくよかさが半端なくて、いやまあまあまあまあまあ、
そうなんですね、
そうそうそうそう、リコーさんが出てくれる、
話がそれてすいません、そうそう、私がそらしました
、はい、出てくださる予定なので、はい、あくまで今のところは予定としか言えないですけど、あ、そ
うですね、まだこの状況ではどうなるかね、
そう、リコーさんのとても力強い曲を聴いてください。あ、僕が、
はい、紹介お願いします。
聴いていただく曲はリクオオマージュブルーハーツが聞こえる。
お聴きいただいておりますのはリクオオマージュブルーハーツが聞こえるです。めちゃくちゃかっこいいですね。
めちゃくちゃかっこいいんですよ。いやめちゃくちゃかっこいいんですよ。
リクオさんがめちゃくちゃかっこいいのは知ってますけど、うん、この曲を私今このラジオでかけるっていうのでゆっくり初めて聞いたんですけど、うん、めちゃくちゃかっこいいなと思って。いや
本当に、なんでしょう、リクオさんはもう10個ちょっとちょうど一回りぐらい違うのかな、
そんなに上なんですね。
そうそうそう、すごい大先輩なんですけど、ブルーハーツが当たり前ですけど、ブルーハーツが流行った時期は同じなわけで、は
い、あ、そうですよね、
だから僕もブルーハーツをもう中学生以前ちょい中学入る手前ぐらいで聞いてるんで、うんうん、本当に30年ぐらい前の話で、はい、あれからもう30年っていう歌い出しで始まるこの曲 で、ね、でブルーハーツが聞こえる、人には優しくなれたかなみたいなことをね、はい、歌ってらっしゃるんですけど、いや本当にこうなんかね、今回のことを通じて自分に地に足をつけていろんなことを考える中で、なんかね、まあ、そのタイミングはいくつもあったんですけど、はい、いろんなことを考えるときにやっぱ人のことを考えるんですよね。自分のその発信すること、もちろんこの僕もライブハウスの人間としてものを発信する側の人間であるとして、発信するということはやっぱ対象の人がいて、その人に与える影響であったり、はい、なんかどういう感情を抱かれるのかとか、こういう行動に出ることが何を人にどう思わせるかっていう想像をすることがめちゃくちゃ多くって、はい、だからこういうちょっと目立った行動を起こすときに、まあ、ボロフェスタとかやってるともちろんそうなんですけど、はい、もちろんまあ普段のナノの営業もそうなんですけど、やっぱり人にその都度目立った行動を起こすときに、その都度人のことをたくさん考えるから、その都度人に優しくなれた気もするんですよね、はい、だからこうより一層この曲はすごい、リコーさんが30年だって、俺は何をしてきたんだっていう、はいね、30年前に聴いてた音楽の話とかをオマージュに出しながら、うん、はい、つらつらと自分の感情を綴ってらっしゃるわけなんですけれども、なんかこのタイミングでリコーさんのこの曲をみんなに聴いてもらうのはとても、なんか僕の意思表明と合わせて聴いてもらうのは、うん、なんかリンクするところが、まあ、おこがましいながら思ってこの曲を選んだんですけど、
は
い、なん
とか、ね、すごくそれは感じました ね。でなんかそれでぜひライブでもね、なのでリコーさんが歌ってる姿をやっぱり見たいなと思いますので、一日も ね早く収束することを ね祈りますけれども、ここでですね、ナノはまあモグラさんが店長なんですけれども、うん、まあ、マーコおばちゃんというね、あのオーナーがいらっしゃるんですけど、マーコおばちゃんもね、あの文章をね書いていただいたので、そちらを紹介いたします、はい、ナノからのわびとお知らせ。この度のコロナウイルス対策を3日間スタッフとミーティングを重ねて、なかなか答えが出せずにいました。友人たちや家族からの意見も参考にしながら、今日やっと結論を出すことにしました。今大事なことは何か、それは出演者、お客様、スタッフの健康を大事に考えると、やはり今はやるべきではないと。局長のなので狭い空間にもし健康だけど保菌者がおられて感染すればどうなるか、どんどん感染者を増やして大変な事態になるかもと思うと、お詫びでは済まなくなります。今開催しても演者もお客様も 100% 楽しめない、集結してからなら 200% 楽しんでいただけるとの思いで、やむなく2週間の臨時休業する結論を出しました。皆様ご理解の上どうぞよろしくお願いします。なの杉浦、うん、ということで、うん、まあ、この文章の中にある、うん、 今開催しても演者もお客様も 100% 楽しめない。い
やそうなんですよ。
それがやっぱ全てかなと思いましたね。
そうなんで、なんかみんな不安を抱きながらね、こうライブハウスに来てくれるわけですよ、
はい、
やるしかないなとかそういう意気込みもあれば、楽しむしかないなとか、でも大丈夫だろうか、いやでもこんなに楽しかったからいっか、では済まないことがあるっていうことなんですよね。
そうなんですよね。
そうなんですね。で
そういう、まあ、視点をマーコバちゃんって本当に、うん、あのいい意味で一般の感覚をすごく持ってる人なので、それがにじみ出てるなと思います。なんか最初なのが禁煙、文言になった時もマーコバちゃんが最初提案したんやったかな、うん、なんかその話を聞いた時も、ね、うん、なんか結構そういう小さい箱の中で先駆けというか、そうだったんですよ。
なんかこう、そうですね、マーコバちゃんが最初こうしようって言わはったことに関して、なんか最初はね、僕もどっちか言うたらこうね、振り切った方に行きたい人間 で、ね、行けないくせに行きたい人間やから、い
や
い
や根は真面目やけどやっぱりね、まあそれはロックでいたいみたいなね、そうそうそう、
行きたいみたいなところありますから、それはって思うんですけど、それに関していろいろ考えを巡らせてみると、やっぱそれが正しいなって思ったりすることもあるん で、
ね、
今回もやっぱりね、あの締めるっていう選択肢は少なくとも僕とミキティの中にはなかったですからね、絶対。
そうですね。
でマーコバちゃんが締めましょうって言わはった時に、
さすがですね、マーコバちゃんは。
ほんでそれでって思ったんやけど、マーコバちゃんの話を聞くと、いや本当にその通りだなって思って、うんうん、なんかその選択肢を出せるのはなんかすごいし、叶わんなと思うし、めちゃくちゃ感謝 してる今では。
でも、うん、ナノの一番いいところがやっぱりの一つがそれだと私も思いますね、うん、やっぱマーコバちゃんっていう存在がいるから、うん、あのスタッフがこう振り切ったことをしても箱としてこ
う
なんかバランスのいい結論があって、実はまあこの文章のね、掲載許可の連絡をマーコバちゃんにねした時に、一つお願いがありますと、どうか他のライブハウスもできることならね、自粛できればいいのですがと付け加えていただけると嬉しいとおっしゃってて、まあそれもマーコバちゃんの優しさかなと思いますね。だから自分だけじゃなくて他の人たちのことも常にマーコバちゃん考えてるんだなと思いましたね。
こればっかりはね、本当になんかね、もう見習ってくれとか、こう一緒にこれしましょうっていうわけにはいかないし、でそれがいいのかどうかも、なんかこういう中でひたすらこう自分の信念に従って続けてたやつがいて、そいつがヒーローになるっていう物語もあるんですよ、世の中には。でもそれがいいのかどうかはあるね、わかんないですけど、でもまあみんなが結局自分のあれになれば、自分の選択をしてもらえばいいし、人に合わせることはないんですが、僕らがなのが一つのモデルケースになればいいなと思って、マーコバちゃんもライブハウス、他のライブハウスの見本になればいいねっていう風に言ってくれてて、
そうですよね。
いやまあまあ分かんないですけどね、これはすごい難しいところではあります。
感染症自体が目には見えないものなので、その対応っていうのは本当に難しいところで、本当にいろんな対応がね、まあ、ライブハウスだけじゃなくて、まあ、スポーツクラブだったり、まあ、音楽教室だったりとか、いろんな場所で、学校もね今休校になっていたりとか、でも私もまあ子供が保育園卒園で謝恩会の担当なんで、
まあ、
多分もう中止にはなると思うんですけど、まあ、そういう対応一つ一つどれをとっても、その選択する改正もしするってなって、その消毒対応したとしても、さっきあのもぐらさん、今こばちゃんがおっしゃってたみたいに、ずっと 100% 楽しめない不安な気持ちも絶対あるし、で潜伏期間が長いから、もうすでにイベントは開催した後でも、開催してる最中は楽しかったけど、そっからずっと大丈夫やったかな、あの人大丈夫かなとか、ずっとなんか心配な気持ちを抱えることになるっていう視点をやっぱり皆さんにね、持っていただきたいなと思っておりますね。だけど、まあ、ライブハウスは楽しいところなのでね、なんかいろんな情報が入り乱れて、
本当に
ライブハウスは悪みたいになるのはそれは違うんでね、
それは違うから、悪いのは本当に蔓延しちゃったウイルスなので、それに対してどういう風な感情、哲学、行動をね、持つかっていうところが、 そこに関して、まあ、ライブハウスカルチャーの中ではそれが結構意識が高くなってきたなっていう実感があるので、
はい、
ライブハウスにおける感染さえ今後ニュースが出なければ、
はい、
例えば、ね、3月入ってからの感染がなかったとかであれば、はい、僕はもう本当に ね、予防消毒はすごい大切徹底するけど17日以降は営業できるんじゃないかと踏んでいます、
はい、
実は
そうですよね。
わかんないけどなんともかんとも
そうこれはねわかんないの今喋ってる私も収録してディレクターも誰にもわからないのでちょっと本当にこれをね先の動向ね次第ということです
ので、祈るしかない感じなので
そうなんですよね、うん、なのでまあ本当に、まあ、今ねリスナーの方もそうですし今健康に、ね、暮らしたはる皆さんがこれからもね健康に過ごせるようにということをね願いながらね、うん、という形でしか、はいなかなか締めることはできないんですけれども で、ね、ではいろいろお話この時期にも関わらず来ていただいて、うん、山村さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に一言
えむず
もう今のでしまってるから別に
なんや言うて16年持ってま す,
そうです、ね、
なのが本当これは本当に出てくれたはるミュージシャンの皆さんと遊びに来てくれたはるお客さんの皆さんと営業に理解をいただいてるご近所の近隣の皆様のおかげでございます、はい、これからもなんとか頑張って続けていこうと思いますのでちなみに今回飛ばしてしまった16周年月間イベントは、はい何月になっても16周年第何夜という名前で開催いたしますので、はい開催いたしますので、はい、それは延期する予定なので延期公演のアナウンスなども楽しみにしておいてください。
はい、はいでは、本日のゲストはライブハウスなの店長もぐらさんでした。
ありがとうございました。
ありが
とうございました。星が引力で引き合うように僕らの
なりました。引き続きもぐらさんにも、ね、入っていただこうと思いますね、はい、ここね、早いものでエンディングの時間になりました。この番組は毎週木曜日午後6時から45分間お届けしております。番組へのご意見ご感想リクエストなどは E メールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp ファックス番号075-253-6901 075-253-6901 ツイッターこれからミュージック @これから_ミュージックまでお願いします。2週目は竹上久美子と
ライブハウスなの店長もぐらがお送りしました。
せーの
さようなら。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。
君は太陽、僕は満月、僕らの光をあなたに照らそう、地球に届け、世界に響け、だから歌うスーパー、君は太陽。